親父の背中。
会社の代表として事業を発展させ、地域貢献をして、先輩を敬い後輩に慕われ、仲間を作り、社会からその実績を認められた一人の男を皆はこう呼ぶ、親父。金子正男はどこにでもいる父親であり、夫でもあり、孫を持つおじいちゃんでもある。泣いたり笑ったり怒ったり悲しんだり、人生の経験を親父の目線で語ってほしい。親父の背中、始まります。この番組はカインズ株式会社の提供でお送りします。おはよう親父。
はい、おはよう。
さあ今日はどんな話がなんですが、まあ働くっていうことに関してずっとここ何週間か続いたと思うんですけど、ちょっといよいよね、あの夜学は通うんだけど、一応中学卒業して、まあ16歳ぐらいになった正男少年だよ。もう一発の一応社会人になんなきゃいけなくなったなったよね。
社会人じゃねえけど、まあ、社会人だ。
一応ね、まあ夜学の高校は通ってたけど、働きながらが勉学にっていうことだけど、この時ってさ、親父のお父さんって40歳の時の子だから56歳ぐらいでしょ、もうバレバレだよね。その時って親父まだ16ぐらいだと、親父のお父さんから正をこうしろああしろ仕事とはなとかってなんか教わったことってあんの？
ないね。
ない。
ない。言わないね。親父はお客様から言われた納期とか
約束事だね。
約束事を守る。
守る。
絶対に守る。だからそのためには、明日どうしても納品しなきゃいけないと思ったら、夜夜中まで作っちゃうわけだよ。五軒長屋の真ん中で木箱作ってんだよ。トントカトントカトントカトントカ、寝てる暇ないんじゃないの、ご近所さんは。そういう人様に迷惑かけながら、今日まで来たけど、無我夢中だったし、あの当時はご近所さんが全部許容っていうから、人を許して、忙しいんだね、忙しくていいねって心の中ではどう思ったか知んないけど、でも言葉にはそう言ってくれたよね。だからもうそれこそそのおばあちゃんで忘れない言葉もまたあるんだけどもね、これはまた
もうちょっと経ってから
だ、もうちょい先の話でいいやな。
じゃあ、こういう親父は何も言わなかったけど、16歳のね、その、まあ、なんだかなデッチさんみたいなさ、の若造がそのお客様方っていうのには、なんだ小僧っ子みたいには思われなかったの？
思われない。なぜかと言ったら、このチビが一生懸命自転車でリアカーで納品するわけだから、お客様がみんな可愛がってくれた。もうね、本当にこう人に恵まれたなって、縁を大事にしろって前に言ったじゃない、ほんで約束を絶対守ったからね、だからお客さんからしたらお前大変だなっていうことが言葉で出てきて、それを子供は、このチビは、俺をもう、
だって痩せてたんでしょ意外と、痩せてたんでしょ意外と親父、
痩せてたよ、もうスマートだよ、だって運動選手だもんね。ただ小さかったけどね、こんな大きくなかった、
なんとなくこう昭和のね絵面が浮かんでくるんだけど、でもね親父ね、こういうこと言うと、なんかあれかもしれないけど、今だったらさ16歳なんて、ベラベラ遊んでたってさ文句言えないような、ま、年齢だと思うんだけど、でもさそんな風に一生懸命働いてきたじゃない、なんかやっぱり今、親父の目から見て、若い人たちに対して働くってこととかさ、なんか感じることある？
あるよ、いっぱいあるよ。
さあ皆さん構え
てください。みんなに怒られちゃうかもしれないよ。
でもそれはちょっと許すよ、やっぱり親父が12、13からこうやって働いてきて、一生懸命ね、姿もう映画のような映像のように浮かんでくるんだけど、その親父が今になって若い人に一言二言言ったっていいじゃん。
いいと思うかね、許してくれるかね。
もちろんもう来週も続くから言って。
それでね、これはね絶対今の子供たち、若い人たちに言いたい、あなた方今がチャンスなんだ、若い人たち今がチャンスなんだよ、働くチャンスなんだよ、 この年になったら働きたくなって働けないんだよ、もう体力は続かねえんだ。あ、いやだけど知恵だけはあるよ、
うん、
知恵だけはあるけれどももう体力は続かない。ところが若い人たちは体力ある、
うん、
だったら徹底的に怒られながら仕事をすればいいのにね、
うん、
今の子供たちはすぐ怒られたら
やめちゃう。
でもなぜか与えられすぎたんだよな、我々が与えすぎちゃったのかもしれない、我々の責任だとある。
あ、
うん、この年寄りの責任、年寄りたちの責任かもしれないんだよ。自分たちは必死になって、
うん、
要するにみんなあの時焼け野原だから貧乏、うん、貧乏暮らし、うん、だから必死になって要するに稼がなきゃ、
うん、
食うに困る、
うん、
でその思いを子供たちさせたくないってどうしても親だから思うのね、
うん、
与えちゃった、
うん、
ほんで今の、まあ、昔の政府もそうだけど、
うん、
要するに与えることばっかり、与えれば当選できるから、
うん、
そういう風な仕組みになっちゃった。与える、だから与えられるのが当たり前になっちゃった今。だからそこに今度ピシッと怒られるっていう指導っていう入ると、
うんうんうん、
私辞めた、こんなとこにいなくたって言わ、
なんかちょっと怒られると、あの、うん、今は分かりませんけどパワハラだセクハラだって、これ全部ね、あのマスコミのことがどんどんこんどん言ってんじゃなくてね、親父ね、うんうん、なんかみんなそうなっちゃうから、うん、もう叱れなくなっちゃったり
とか、まあ、大昔からそういうのは、でもパワハラとは大昔は言わないよ、
言わないよね、
言わないよ。でも自分でやめてっちゃうね、
うん、
でやめてった先はどうなるかっていうと、
うん、
必ず惨めなことになってったよね、
うん、
中に当たる人いるよ、
うん、
それは宝くじ当たる人だっているんだから、
うん、
だけど普通転職していった場合には、あの時代からね転職していった場合には私は失敗 して人生をね狂わしていく、
うんうん、
ところが一つの企業に徹底的に叩かれて、一つ企業にやってた勉強していった、
うん、
人生をそこで送っていった人間、いつの間にか振り返ったら成長してるんだよ、
うんうんうん、
この振り返ったら自分がある程度振り返った年になって振り返ったら、あ、随分俺こんな山高く山登ってきたんだっていうのが分かるんだよ。
この親父がどうやって山登ってきたか、ちょっと苦言になるかもしれませんが、親父の背中来週見せていただこうじゃありませんか。それでは親父また来週ね
はい、よろしく。
汗のおかげで育つことができました。学校ではこのガキ大将をのびのびと教育していただいた。そのおかげで集団生活での生き方を学ぶことができました。社会の荒波に出てからは所得倍増、高度成長。そんな時代に巡り合い、おかげで事業も順調。 くすることができました。仕事の意味と人生のあり方を教えられた。かけがえのない大切な人たちと出会うことができました。結婚して子供も生まれたけれど、妻に甘えて顧みることもなかった。勝手気ままのただただ仕事中心、そんな生活送ることができました。女房子供に恵まれて、社員のみんなに恵まれて、様の精神と感謝の気持ちを心に刻み込んで、明るく楽しい私らしい人生をゴール目指して歩きたいと思います。おかげさまで、ルルルルルルルルルルル。おかげさまで、ルルルルルルルルルルル。おかげさまで。60年の人生、おかげさまで迎えることができました。